笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレキテルのグリケンです。
はい、ポリモグです。
そして今回はスペシャルゲストとして作曲家ピアニストのチャイノヨコさんに来ていただいてます。
こんばんは。
どうもこんばんは。
こんばんは。
チャイノヨコさんに来ていただいてるんですけども、
はい、
今日はちょっと一発目にエレキテルの曲を久しぶりにかけてみようかなと思って、
はい、
かけたいと思います。エレキテルロボットフェスタです。
エレキテルのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
エレキテルのロボットフェスタ、久しぶりに何でかかけてみました。
はい、
はい、
名曲。
そうですよね、はい、それでですね、平井真美子さん、まずは自己紹介があってのにいろいろと活動をですね、
はい、
初めの頃から聞いてみたいんですけども。
ありがとうございます。
白々しく
なんでかしらね、はい、映画音楽、そしてテレビの音楽、あと CM、 ソロでも活動しているというわけで、活動幅が広いですよね。
ありがとうございます。
でも原点としてはやっぱりソロがあるわけですよ。
そうですね、ピアノソロが原点ですね、
うん、でそこからだんだんとテレビだとか音楽だとか映画だとか、うん、そういうものが広がっているって感じ、
う
ん、
そうですね。
じゃあまずはそのソロの原点としてピアネッタの曲をちょっと聞いてみたいんですけれども、
はい、
一つ曲を紹介してください。
はい、じゃあピアネッタのエレメンツというアルバムの中のジョイフルフードを聞いてください。
エレメンツのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
ピアネッタのジョイフルフードでした、
はい、でそもそもそのピアネッタっていうのは平井真美子さんのソロ名義の活動ですよね、はい、
そうですね、
で
そのピアネッタソロ名義の活動ってことは、なんかその前にはグループとして活動してたんですか、
うん、どうなんだろうね。
どうなんだろうね。
何を言ってるんですか二方はもうやめてくださいよあの私、うん、エレキテルというユニットのメンバーだった
んです。あの世界的な有名なグループの
そうなんです、はい、あの世界的有名なユニットのボーカル兼キーボードだったですか、
うん、なんでそんなに、はい、
そこで修行をして、
そこから
そうですね、
そのピアネッタという、まあ、ソロ活動を始めてっていうことですよね。
そうですね。でアルバムを作る機会があったので、は
いはい、エレメントというアルバムを作ったと。
そうです、う
ん、でそのピアネッタって特徴的な楽器を使ってたわけなんですけども、その楽器のまずちょっと話を軽く。
ホーナーから出ていたピアネット、
はい、ホーナーっていうとみんなクラビネットのことを頭にパッと浮かぶと思うんだけど、はい、クラビネットはしててもピアネットってあんまりポジション的にもあんまりメジャーじゃないよね。
もうそういう話ってなんかずっと昔にしたなと思って、うん、今この会話を懐かしいなと思って
、昔ばっかり頭の中に、ね、
そうですよね、
散々こういう話をなんかこう無理やりさ、
うん、なんかやっぱりそうあのクラビネットの方は楽器として確立してますよね。ピアネットってちょっとそういう意味ではあの実際私使ってみてあのライブでほとんどまともに使えなかったって
そうなんだ音が
割と LP ね、
そうあの音色とタッチとかはすごい好きだったんですけど、ライブにはそのメンテの、まあ、関係もあったんですけど、ノイズがすごく入ってしまって、うん、原因がすごい小さかったんで、うん、連れて行きたいんですけど、そのちゃんと演奏するにはすごい面倒な、うん、まあ可愛い手のかかる子でしたね。
エレキテルのライブでも使ってたじゃないですか。
使ってましたね。
あれを運ぶのは大変重くて
8キロありますもんね
昔の楽器だから。
見た目がちっちゃいんだけどすごいです
し、ね、うん、そうなんですよね、うん、
とまあそういうピアネットを使った、うん、
使って
それを
そう
ユニットとして、ユニットというかまあ一人ユニットというかね。
そうでもその名前を付けてくださったのが上原さんですよね。
うん、まあ、そうです ね、
あの説明してもらっていいですか。
はい
大した説明じゃないけどね。
そうなんですね。ピアネットを弾いてる人だからピアネッターっていう。
どうですかこれ。そうね。
つけました。
でも可愛らしいなと思って、うん、でちょっとイタリア人っぽいなとか言ってね、ジュリエッタとか、
うん、ランブレッタとかね。これもなんか前言ったんだけど、ちょっと出てきて、これさ、なんかニヤニヤ笑ってて。
そう、いや、
まあ、でも私ピアネッタとして無事あのスタート切ったんですよね。それで
そうで、さらにそれからソロアルバムも出している。
うん、あ、そうですね。
さっき見たけども、スマイルとかね。
あ、そうです。
飛ぶね話。
あのその間に、そうですね。でもエレメンツを出したことで、はい、それをデモの CD として、あ、でも、あ、ごめんなさい、違うな、
名刺代わりっていうことにな
るよね。その通りです。
人に渡すときに、
うん、で音楽でお仕事はしたかったので、ミュージックマンって雑誌があるじゃないですか、うん、
ありますよ。
あそこの一番上に CM 制作会社で青空ってあったんです。
なる、あ、だから。
そう。
すごいな。いや、いいんでしょ。いいですよ。別に。
それで、とにかく CM の音楽を作ってみたいと。今の曲もすごい短いじゃないですか。で、こう短くて瞬間的な発想でものを作るのが、メロディーとかを作るのが好きで、でなんかこれを生かすとしたら、まずは CM かなと思って、で。で制作会社青空に一枚送ったんですよ。
そのピアネットの CD。
そうなんです。そしたらそこのプロデューサーの方が電話かかってきて、うん、うちにこの CD あるんですっておっしゃって、それでタワーで、日本人だったらお仕事したいなと思ってたんですって。
お
ー。でブックレットが入ったんですけど、まあ、フランス語も入っていて、うん、でちょっとわからない感じだったんですよね。
だからフランス人かイタリア人かなっていうふうに思ってて、ちょっとこいつは連絡取れないぞと思った
ん
だけど。
そうなんです。それで日本人の方だったって分かって、私たちも嬉しいですっておっしゃって、うん、でそこからお仕事がスタートして、で今度はまあ CM の打ち込みなんか苦手なんですけどやっていったら、ピアノからちょっとそれてしまって、でふとこうもっとピアノも弾きたいなと思って、ただ仕事のボリュームが増えると自分の時間を作るのが難しくなってくるので、なんとかその時間を作るためにライフワークとしてそのピアノダイアリーを、
ソロアルバムを出して、それで、
あ、いや、まだ、うん、ただ普通にピアノを弾く時間を設けるためにピアノの日記をつけることで、しばらくはそれをこう、とにかくその時間だけはピアノを自分でこう演奏している時間だから、なるべくそういう時間を作るようにしてたんです。
へえ。それでそれがピアノダイアリーというようなソロの、う
ん、ライフワークをしていたんですね。
活動につながっていたって。
そうですね。で曲ができてきたので CD にしたいなと思ってまとめた。
じゃあここら辺でまた1曲、
はい、
このソロのアルバムから紹介してほしいんですが、
はい、じゃあまずはソロアルバム、これはちょっとあのお話とはそれて、
はい、
ピアノではないんですけれども、スマイルというミニアルバムがありまして、
はい、
まずじゃあ曲紹介だけ、
そこをまず聞きましょう。
あ、はい、じゃあ Your Smile is My Smile 聴いてください。
ブレッドのアルバムは iTunes Music Store で絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
Your smile is my smile でした。
この曲はそのスマイルというアルバムの中でコラボレーションをしてるって話を聞いたんですけど、はい、どういうコラボレーションに？
まずイラストレーターの竹内義人さんという方がいらっしゃいまして、その方の展示会でおもちゃ楽器にイラストを描いて展示販売をするっていうコーナーがあったんですね、はい、でそのおもちゃ楽器でこう、まあ、絵を描ける楽器を探してほしいと、
ね、
で、まあ、その竹内義人さんっていうイラストレーターの方は 前回2回もうその時で3回目のコラボレーションになってたので、あのよくいろんなものを作って、作品なんかをこう一緒に作れてたりしてる方なので、そういうお話でご相談があったので、私の方も絵が 入りそうないい楽器を、まあ、探していたんです、うん、で、あのやっぱりあの物もちゃんと本当に楽器であってほしいなと思ってたので、はいはい、外が可愛いだけじゃなくて楽器として
音がちゃんとした音が出る楽器を探したってこと
なんですね。で、トイ楽器でいくつかあるんですけど、中野楽器さんっていうメーカーさんがあるんですけど、はい、すごく幅が広くて、まあ、指揮者のタクトの棒とか、はい、あとギターのピックとかピックボーイっていうブランドなんですけど、を作ってらっしゃったり、あとミュージックフォーリビングっていうコンセプトで子どもの発表会とかでギフトがもらえる時にこう音符のマークが入った、まあ、演奏した後にこうもらえるプレゼントなんかがいろんな種類を作ってらっしゃったりして、でものすごくいろんなものを作ってらっしゃるんですけど、その中におもちゃ楽器もたくさんやっぱり作ってらっしゃって、でそこのコンセプトが本物の楽器であるっていうことなんです。でちょっと高いけれども、その子供のうちにこう本物の質感で、タンバリンはプラスチックじゃなくて革で、
ね、
うん、そうちゃんとそのさするとその皮が擦れる音、うん、だからプラスチックだとキュッキュッキュッって言っちゃうんですけど、うん、皮であるとその時の手の質感とかでその鳴る音が違うのを、この触ってなんかどこかでこうそういう感覚をこう身につけさせてあげたい、だからそういうのであの本物の楽器をたくさん扱ってらっしゃるんですけど、それがすごくシンプル で、うん、で見た目もおしゃれなんですよ、うん、それでここの楽器はどうですかっていうふうに竹内さんに提案させていただいたら、
ちょっと絵も描けるし本物だし、
そうそう
ってことになったんだ。
そうそうなんです。それで、まあ、問い合わせをして、そしたらぜひぜひということで協力していただいて、で、まあ、絵を描かれたんですけど、うん、まあ、せっかく絵を描いたこの楽器を使ってちょっと平井さん曲作って、はい、くれないかなっておっしゃって、でなんか一曲このテーマを作ってもらいたいって、はい、で、まあ、スマイルっていうアルバムにして、あの一曲作り始めたんですけど、はい、こう家に中野さんのトイ楽器をいっぱい送られてきたんですね、
はい、で遊んでるうちにいろんなことができて
たんだ。 そういうことなんですよ。その一曲じゃなくてもいいですかって私の方が今度は逆に言って、はい、まあ、可愛いポップなのも楽しいんですけど、はい、なんかそういう綺麗な音がポンって鳴るだけでこうしばらくちょっと聞いてたいような、なんかそういうのもこうまったり聞けるのも入れたいなと思って、今聞いていただいたのは比較的まったり。
今どういう感じの楽器を使ってるんですか？
今はシロフォン、
木琴じゃなくて鉄琴じゃなくてなんかそういうやつですよ。
そうですね。で、あと太鼓、
はい、
それから鉄鼓太鼓もあるんですけど、あとそれは中野さんではないんですけど、河合垣さんのトイピアノも入れてますね。
トイ楽器って言うと昔から峰川貴子とかね、そういう人たちが積極的に使ってて、
ああ
今は最近はさらに注目されてて、あそういうおもちゃの展示会だとかだと、トイ楽器だけ使ったバンドっていうのが出てて、
うん、あ、そうなんですか？
評判になってるらしいですよ。
それは知らないです。
うん、これ去年ぐらいそういうニュースを見ました。
あ、本当ですか？それ面白そう、
ね、今改めて再注目されてるわけだから結構面白いんじゃないかと思いました。
本当ですね、ありがとうございます、はい、この秋からはその中野さんで、はい、あの出される新しいカタログにエッセイを書かせていただいて、
文筆業も始めた
って。
ポリさんのライバル。
ポリさん喋ってくれ。
作ってるのに。
でもあのもう全然なんて言うんですか、うん、こんな調子で
ちゃ
ん
そう、
ソフトな感じで
ふにゃふにゃした文章を書いて
る、ふにゃふにゃした文章を書かせていただいてるのが、はい、多分年内に出てくるんじゃないかなと思うんですけど、
は
い、
それはインターネットとかで注文すれば来るんですか？
なカタログなので、はい、多分こう他の楽器を買ったらついてくるとこなんですかね。
ちょチェックしてみたいと思います。
ぜひお願いします、
は
い、
ここら辺でですね、告知は何かありますか？
あ、告知は、はい、先ほどスマイル、もあの配信されてるんですけれども、
iTunes
ストアで、私の曲が、ダウンロード、はい、購入いただけますので、
ミュージックスリーというところでも、
あ、 そうですね、ミュージック3というサイトでも、配信中なので、はい、チェックよろしくお願いします。
はい、そのようなわけで今回は作曲家ピアニストの平井真由子さんをお迎えしました。お相手はエレキテルの上健と、
はい、ポリモーグです。
また次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Ready for player 2 music.